初学ラジオ始まりました。パーソナリティの木村道太です。
東野恵美です。
はい、夢タウン廿日市3階の FM 廿日市オープンスタジオから生放送をお送りしていく初学ラジオですが、
はい、
ね、暑い日が続きますね。
いや本当なんか今年梅雨入りいつもより遅いみたいですね。
あ、そうなんですか、うん、6月だけどもう体感的には8月ぐらい行ってるから
そうそうそう、じりじり暑いです
ね。8月だったらどうなるんでしょうね。
いや本当本当恐ろしいですね。
いやもうね暑いんですけど、うん、この番組も実は暑いんですよ。
はい、
わあ、もう廿日市の学生たちが毎回登場して、うん、もう自由気ままにお話をして帰っていくというですね
、はい、
熱い思いをいっぱい受け止めていきたいなと思うんですが、改めて番組の紹介をお願いします。
はい、この番組の主役は学生です。高校生、中学生、小学生と廿日市市内にある学校のご協力で世代を超えた生徒や学生たちが登場してくれます。
はい、今回は高校生が、2校、うん、山陽女学園高等部、そして広島県立佐伯高等学校の高校生が登場していきますということで、
はい、
じゃあ早速ですが前半戦いっちゃいますか。
お願いします。
自己紹介お願いします。
山陽女学園高等部2年の美穂夏樹です。
山陽女学園高等部長野蓮美です。
はい、よろしくお願いします。長野さんも2年生。
はい、
2人とも2年生。
そうなんですよ、2人は同じクラスなんですね、うん、
はい、
はいはい、友達になったのはいつからですか。
1年生の入学してぐらいですかね、
うん、そう、そうなんですね。じゃあ今もう1年ぐらいは一緒にいるわけだ、
うんうんうん、そうそうそう、はい、まあね、後で聞くこともちょっとネタバレになっちゃあれなんですけど、うんうんうん、同じ部活だったりとか、
は
い、うんうんうん、共通点が多くて
仲良しな
大の仲良しなお二人なんですね、うん、
ねえ、うん、学校も似てますもんね、だってね。
そう、制服です、ね、
あ、制服だ。
制服じゃないんですよ。
それはそうですね。そんなこんなでそれでは行っちゃいましょう。早速ですがこちらです。
初学3つの質問。
まずは初学から投げかけた3つの質問に答えていただきます。第1問、
面白いと思う授業は。
生物です。
現代の国語です。
第2問、
山陽女学園のここが好き。
他の学校にはないような場所へ研修なのに行くことと制服です。
図書室です。
第3問、
学校以外で夢中になっていることは。
模型機や少し変わったものを集めることとスポーツをすること。観戦です。
写真を撮ることです。
はい、終了。ピコピコハンマーが全然鳴らないねこれ。スカスカハンマーじゃないですかこれ。じゃ
あ毎回回を重ねることにならない気がするね。
ねえ、はい、はい、3つの質問に答えていただきました、はい、じゃあ深掘っていきましょうか。
そうですね、まず面白いと思う授業、
うん、
美穂さん、生物。
はい、
生物って
生物
な、はい、何学んでますか今。
生物は今は生態系とか、
うん、
まあ、生き物が生きることについてのを学んでいて、
うん、
私が特に好きなのは、まあ、今はやってないんですけど、うん、細胞とかそういう系が好きで。
そう、細胞の形が好きとかそういうこと。
仕組みというか
仕組み、
植物にも動物にもそれぞれ仕組みが違うとこも面白くて好きで、
ワクワクするんですか。
はい、
あ、いい、いいね。
大人になって生物とかも何一つ単語も思い浮かばないし、うん、ね、葉緑体とかが、
あ、
ですよね。
それ、はい、そう、それなの。そうか、
生物の、
はい、
細胞ね、
はい、
ヘモグロビンとかね、
はいはい、あります。
ああ、その辺ね、
はい、
そういうやつか。確かに覚えてないね。
今すごいフル回転させました。
そうかそうか、うんうん、生物いいです ね。そして長野さんは国語。
はい、
うん、しかも現代のとついてますが、
あ、 今はちょっと文学国語っていうのになっていて、うん、その現代の国語は1年生の時なんですけど、うん、それが一番好きで。
へえ、現代の国語と文学国語は違うんですか？
私は同じみたいに思ってるんですけど、うんうんうん、違うんですかね。
どうなんだろう、まあ、現
代の今の国語ってこと、古典とかじゃないってこと、
うん、古典ではないです。
ではないってこと、うんうんうん、国語はじゃあ本を読んだりとか、そのなんだろう、主役の気持ちを考えたりとか、そういうのが好きってこと。
そんな感じです。 あと先生が好きで、
あ、教えてくれる先生が好きなの、
これ大事ですよ。
先生ね、どんなところが好きなんですか、その先生。
その、T 先生なんですけど、
T 先生、
はい、
聞いてますか、まあ、T 先生
その漢字は私もともと苦手で、うん、その嫌いだったんですけど、うん、ある時ちょっといい点数を取った時に先生もすごい喜んでくれて、うん、ちょっと好きになっちゃって。
あいいですね、一緒に喜んでくれたんだ。
ね、そう、苦手なものが好きになるタイミングって結構そういうことだったりするんだよね。周りの人が喜んでくれて、なんか分かんないけど頑張ろうになったりとか、うんうんうんうん、それはでもね、あれ嘘だったらバレるからね、嘘喜びだったら
バレるの、
バレると思うよ、うん、なんとなく。だから多分本当にその T 先生が喜んでくれたから、うん、はい、長野さんこう心に残ってるんじゃないかと思うよ。俺は
次も喜んでほしいって思うもんね。
はい、
うん、
そうやって一つの教科を好きになるっていうことだよね。うん、
素敵なお話。
生物の先生もどんな先生なんですか？
今の先生は、うん、なんか話す時が、私が興味を持つような話すことになるんです、うんうんうん、してくださるんですけど、うん、結構あの授業の内容からちょっと脱線したりとかもするんですけど、 あのでも生物にちょっと関係したりとか、うん、この前は、うん、どうしてそれたのか分かんないんですけど、鹿の話になったりとか
鹿、
はい、あの宮島に行くってなったら、うん、宮島の鹿についてもうほとんど1時間話してたりとか
最高だね。
まあでもその話も結構面白くて、うん、でもその生物が好きになったのは1年生からで、うん、1年生の時の先生があの F さんなんですけど、
F 先生、ね、
先生なんですけど、うん、めっちゃあの可愛いらしいというか、もう感じで綺麗な先生だけど、うん、優しいし、うん、で、うんうん、そこから生物が好きになったのもあって、
あ、やっぱそうか、うん、先生きっかけって結構やっぱりあるんだね。
あ、そうですね、
まあ、大事ですよね、うんうん、でその先生もいる学校のここが好き、今度は場所の話とかになってくるんですが、うんうんうん、長野さんは図書室、
はい、
やっぱ本が好きなのかな。
本はもともと好きで、うん、今も行ってます、
うん、なんかこの作家さんが好きとかっていうのあったら教えてもらってもいいですか？
東野圭吾さんの作品がとても好きで、うん、今でも図書室に行っては借りて、うん、繰り返してます。
面白いよね、最後まで読まないとね、
はい、
ドキドキしてドキドキして最後こういうことかいみたいになっちゃうんだよね、
はいはい、
好きです。東野圭吾、
東野圭吾あんまり読んだことがなくて。あ、マジで？でもあの映画とかになったりしてますよね。
そうね、
うん、そういう映像では見たことあるんですけど、い
やでも本で読んでほしいよね。
ですよね。
あ、そうなんだ。
そうそう、やっぱこうどんどんやっぱ言葉が積み重なっていって、うん、でも途中実は伏線を張ってたりをするんですよ。あ、って戻るんですよ。
面白そう。
東野圭吾さんよくできてますから。
やっぱりその一回気に入った本って、本が好きな方はお話分かってても読み直したりとかするんですか？
そうですね、ちょっと気になってもう一度と思ったら借りちゃいます。
うん、そういうもんなんだ。
いいですね。図書室にはたくさんそういう本もあるんですか？
はい、
そのいわゆる一般の小説、そう推理小説みたいなものとか、そういうものも置いてあるんだ。
もう置いてあったり、前行った時はその世界の言語とかいろいろと本が、
言語、
うん、その海外の文学作品とかもたくさん置かれてて、うん、そこはまだ借りてないんで今度借りてみようと思ってます、う
ん、あ、いやちょっと思い出すわ、
うんうんうん、図書室行ってました。
まあ、大好きだった。
ああ、そうなんだ。図書室で読む派なんです。借りて帰る派。
図書室で読んで借りて帰る派。
ああ、そうなんですね。
図書室すごい好きだったな。まだ手をつけてないあのエリアは今度やって手をつけよう
とか一人で、うん、みたいな感じで、ね、 教室ね、
いいですよね、うん、独特のあの感じね。なんかでも三洋女学園の図書室綺麗そうだよね。
おお、綺麗。
なんかリニューアルして1年生の後半らへんで、うん、とても綺麗なんでぜひ行ってみてください。
あ、私たちって入れたりするの？
入れなかった
今なんか行けるのかなとか。
危ない、俺行ったらピーンって。
危ない
ブーブーってなるとこだったよ。
もう気になりますね。
そうね、リニューアルしたということなんですが、うん、そして、美穂さんは、うん、他の学校にはないような場所や研修に行く、はい、行くっていうことですよね。どういうとこ行ったことがあるんですか？
私と長野さんは特進コースなんですけど、うん、はい、その特進コースは入学してすぐの4月に、うん、プリンスホテルへ研修に行くんですよ、
うんうん、
で私もそこに行くと思ってなかったので、うん、プリンスホテルみたいな、うん、はい、
ホテルに研修なんですか？
はい、
ホテルで勉強会みたいなこと、
はい、一泊して。
なんか私たちはこの青少年の家みたいな、うん、そういう山奥に研修があったんですけど、そんなおしゃれなプリンスとかじゃなかったですね。
すごい。ビュッフェとか食べるってことですか？じゃあ、
いや、それじゃな
かった。
朝ごはんはビュッフェです。
ビュッフェ
で、ね、いいな。
それだけですげえ楽しいですよね、うん、プリンスホテルに研修というか、他にもいろんなとこに行くってことですよね、だからね、
はい、
うんうんうん、
と制服と。
制服ね、はい、かわいいよね、制服ね。いい、今2人が着てるのはもう夏服
です、
ね、はい、半袖のこうブラウスに、はい、上にこうベスト着たり
セーターも着れる、
はい、着れる、
セーターも
着たり、
はい、そうなんだ。でも
リボンもね、
うん、はい、リボンも
素敵ですよね、
うんうんうんうん、かわいいですよね。
かわいい、
うんなんか色変わりました？なんか前赤っぽいチェックのイメージがあったけど。
あ、冬服。
あ、冬服なんだ、
はい、今は冬服が赤と紫があって選べるので、
うんうんうん、あ、選べるん
ですね、はい、
選べるんだ。あれだっけ、あとズボンも選べるんだ。
ズボンもない。
あ、ズボンない、失礼しました、はい、うーん、そっか。じゃあ好きな色選んで、はい、でみんな、まあ、決まってる制服の中でもいろんなバリエーションできてるってこと、
はい、
うーん、おしゃれ。なんか学園ドラマに出てきそうな、ね、かわいい制服で
結構ちょっと着こなすというか着崩すとかもあったりするんです？
そこはちょっと
ない、
まあ、ない、
はい、
それでもビシッとこう。でもまあいろいろバリエーションがあるから、はい、それでね、それぞれが個性を出せるってところはあるかもしれないですね、
うんうんうん、
い
いですね、
はい。そして学校以外で夢中になっていることも聞いちゃったわけですが、
はい、
モケケや少し変わったものを集めることが好きと、
うん、はい、うん、ミサさん知ってました？
何を？
モケケです。
あれでしょ、
うん、
知らん。
よかった、私だけじゃなかったちょっとモケケ
教えてください。
教えてください
モケケっていうのは、うん、体が長くて、
うん、
手がビヨーン、
紐みたいな、
はい、ビヨーン、あの、うん、紐みたいに長くて、うん、長い感じの、
うん、
普通のこれ10センチぐらい、
うん、なんか人形、観光地とかでご当地モケケっていうのがあるみたいで、カープバージョンとか多分ミッツさん見たら、あ、これモケケって言うんだって、多分わかります。ちょっと後で
モケケ、
はい、
俺見たことあんの？
絶対ある。
お土産コーナーには絶対いる。
ある？
はい、うん、
え、なんだろう、ポケットとか入ってるから
それ怖いでしょ
左モケケが出てきたあ、そう、これみんなはいはいって分かってる人と、え、何って人と分かれてるだろうね、
はい、あれだよね、長野さん知ってた？
いや、名前は知らなかったです
見たことはあったよね
高速のサービスエリアとかで見てて、
う
ん、
あー、そういうところでお土産物売り場とかにありそうなやつなんだ、モケケ、
それを集めてる、ね、
それを集めてる、はい、今何台くらいあるんですか？
10台くらい、
ね、
はい、大きいのもあって、
大きいのも、うん、
はい、
学校のカバンにつけてるんだよね、
はい、
モケケあ、そう、うん、少し変わったものを集めるっていう、結構集める癖があるのかな、はい、
そうですね、私チロルチョコが好きで、うんうん、そのチロルチョコのなんかカンカンとか が売ってたりするんですよ。なんかちょっと変わった場所とかに、うんうん、お店に売ってたりして、そういうのを見ると買っちゃうたり、そういうのがとても好きで、お菓子とコラボした何かとか、はい、
あ、じゃあガチャガチャとかもあるよね、はい、お菓子とコラボしたガチャガチャとか、はい、ああいうの可愛いよね、
めっちゃもう惹かれます、あれ、
あ、欲しくなっちゃうんだ、
はい、
なるほどね、ちゃんと片付けないとダメですよ
そうですね、
もう手に入れたところで終わりじゃないですよ
ちゃんと管理まで、
管理までできる、僕はそれができないから集めないんですよ欲しい気持ちをいつも我慢してどうせ持って帰っても捨てられると
苦手なことが分かってるなるほど、
はい、あとはまあスポーツするのも見るのも好きなんだよね、
はい、
うん、これが一押し今は、
今はバレーボールを見ることが好きです。
あ、今楽しいよね、
それこそ東園さんなんて、
私あの、うん、広島の JT サンダーズ広島 の、うん、あのコート DJ をやっていて、
そうですか、
そうなんですよ、うん、今ね全日本が男子終わって女子やってるけど、うん、ね、はい、暑いよね、
暑いです、
面白いよね、
はい、
いやいやいや、じゃあもう後でちょっとゆっくりいろいろ聞いたら、うん、
はい、
裏話しか知ってますよ多分
お願いします、
そして長野さんは写真を撮るのが好きだと、うん、いうことで、
ね、あのカメラ持ってるんですか、
親が持ってるのを私が借りてます、
うんうん、あ、なんかね、水田さん素敵なエピソード
があって、何聞きたい、
私が生まれた時にその買ったらしくて、私を撮るために撮ったらしいんです、うん、
カメラ、
はい、うんうん、
すごい、
それを今ね譲り受けて、この
譲り受けてないんですよね、勝手に使ってるんですよね、
まあ、譲ってもらったと思ってます
そうね、そうだよね、
もういいよいいよ、使おう使おう、それは
ね
え、どんな写真を撮ってるんですか、人
景色ですね、
主に景色か、広島も結構いい景色、廿日市もねさらにいい景色たくさんありますからね、
はい、宮島とかいいですよね、
うん、いいよ、いい写真、もうどうやったっていい写真になっちゃうもん、
はい、
宮島、
うんうん、
個人的にはね、あの鳥をだいたいこうこっちからこう行ってさ、その厳島神社があって、そこの途中でみんなわーって写真撮るじゃない、
うんうん、
でも突き抜けてって、うん、あっちの水族館の方まで行って、うん、こっちから撮るのがすごい、水族館側から撮る、うん、浜辺と鳥はかっこいい、
はい、うん、ちょっと今度行った時見てみよう、
そうそう、鈴鹿川まで、ね、行ったら人もだいぶいなくなる
し、ね、あ、そうかそうか、だいたいみんな撮る場所決まってますもんね、
そうそうそう、カドンと
か、ね、そうそうそうい
やいや、そうか、写真は楽しいですよね、
うん、
うん、なんかせっかくだったらこういろんなボタンとかついてるじゃない、
はい、
ああいうのちょっと勉強して撮ったら楽しくなりますよ、露出とかさ、
確かにいいですよ ね、
ね、多分今だったら動画とかで教えてくれる人いっぱいいるだろうから、
YouTube とか TikTok とかね、
そうそうそう、写真はね深いから ね、
ね、
でも楽しいんですよね、ちょっとその宮島の話出ましたけどね、
はい、
せっかくだからちょっと廿日市市内の思い出の場所とかその辺の話も聞いちゃっていいですか、
いいですね、
2人に聞いてるんですが、うん、それこそね宮島って書いてまして、はい、宮島は結構行ったりするんです、
その最近は学校の研修で行きました、
うん、
また出ました研修、
そういろんなとこにね研修、
宮島で
に、うん、はい、うん、宮島学についての研修で、
うん、
宮島の、うん、まあ、それぞれ自分のやりたいことをやっていく感じです、
あ、
やりたいことをやるんですか、
そう、
鹿の生態をとかそれ違う、
あ、全然それでも、
まあ、OK、
はい、はい、うん、調べたいことを
自分で決めて宮島についてる、
はい、
で2人はどんなことを学んだんですか、
長野さん私はその宮島トンボについて今調べてます、
ドラゴンフライズだ、
そうか、うん、宮島トンボね、うん、深そうだね、あれもいろいろありそうだもんね、
うん、
面白い話がね、美穂さんは、
私は最初はあの海牛について調べたかったんですけど、うん、まあ、どうやらあの近くにいないみたいなので、これからはあの宮島水族館について調べていこうと思っています、
やっぱり生き物とか生物好きなんだね、
はい、そうです、
ミウシタののペットしたやつですよね、
うん、
ふにゃっとした、
そうそうそうそう、
はい、いいとこつきます ね、
ね、私いる宮島いるのかなと思って、ワクワクした、
うん、
いないんだ、
そうなんです、ね、
いやでも宮島水族館もでもすごくいろんな面白いところあるから、うん、ぜひしっかり調べてもらってね、うん、瀬戸内の魚がいっぱいいたりとか、うんうんうん、僕も結構ね裏の人に話いろいろ聞いたことがあって、あそこそれこそタチウオっていう魚がいるんですけど、はいはい、縦長の金ピカのやつ、うんはい、あれをどうやって捕まえてるかみたいな話とか、
面白そう、
めっちゃ面白いですよ。
あそう、
タチウオ専用のなんか船みたいなのがあって、立ったままではないといけないから、うん、捕まえたやつが立ったままこういうのすごいのがあるんですよ。
そんな
見せてもらったりとかしたことがあって、
う
ん、そうそう、だからちゃんと水族館はその、ね、ただ生き物を見るだけじゃなくてその生態を調べたりだとか、うん、それをしかも後に伝えていくみたいなところも含めたやっぱ建物なので、はい、いっぱいいろんなことを教えてもらったらいいと思います、うん、瀬戸内の海も絶対好きになると思うので、
ね
うん、そして思い出の場所、美穂さんはけん玉公園と、
はい、けん玉公園どんな思い出ありますか？
と私が一番そのけん玉公園で思い出があるのが、うん、と昔の 保育園の時に仲の良かった友達が海外へ行っちゃうって時に、うん、と小学生の時に、うん、そのけん玉公園で仲いい友達でたくさん集まって、うん、その最後にたくさん遊んだっていうのが一番の思い出です。
いいね、
は
い、
あじゃあけん玉公園の近くに行ったりするとあの時のことをちょっと思い出したりとか、はい、あそういうのだよね。
うん
そういう何気ない風景の中にそういう小さい思い出が散りばめられてるのがふるさとのいいとこだったりとか住んでる地域の実は好きなとこだったりするのかなと思うんだよね。
思い出の公園
ね、いい話聞いちゃいましたが、うんうん、いろいろ二人のお話聞いてまいりましたが、はい、じゃあ続いてこちらのコーナー行ってみましょうか。
初学のおすすめ、テーマは教えて山陽女学園。
はい、
はい、
山陽女学園高等部今日ね、うん、お二人お話伺っています、美穂夏樹さんそして長野はずみさん、さあここからは山陽女学園についての話をさらに深く聞こうかなと、
うんはい、そうなんですよ。お二人はね、うん、特進コースということで、はい、このように山陽女学園の特進コースと、うん、もう一つは
普通、理数科と普通科があって、うん、理数科が主に特進コースなんですけど、うんうんうん、普通科にも何個かコースがあって、うん、3つほど、う
んはい
はい、
結構細かく分かれてるんですよね、
はいうん、じゃあ2人もこう受験するタイミングで、はい、もう理数科コース、まあ、特進コースに行こうと思って受験したわけです、
はいはい、
さあどんな学生生活学校生活を送っているのかということで、
はい、
部活とかの話までしてないもんね。
あそうですね、
さっき最初になんかネタ振りだけしてました
お二人がね
部活動はどんなことされてるんですか。じゃあどっちからいく。
いいよ先
ありがとう美穂さん、
はいはい、お願いします。
私は2つ入っていて、うん、卓球部とさっき言った軽音楽部に入っていて、うん、卓球部では私が部長として、うんまあ、練習内容を決めたりしてみんなで活動していってます。
はい、
軽音部では、まあ、中野さんと同じグループで練習をして、うん、週に1回しかないんですけどそこで練習をしています。
はい、担当は何ですか。
私はドラムです。
ドラム担当、
はい、お
ドラムプラス卓球部の部長と。
ね、
すごいね。
忙しい。掛け持ちしてる子って結構いるんですか。三女の子たちは
あんまり聞かないですね、うん最初は2個入った人も聞くんですけど、うん、途中で辞めちゃったりとかもあります。
続けるのってね難しかったりするけど、はい、すごいよね楽しみながら頑張っててね
ありがとうございます。
はい、
中野さんは 何部でしょう。
私は放送同好会と兼音楽部です。
あ、はい、じゃあ掛け持ちだ。
そうなんだ。
すごいね。じゃあまずはちょっと2人が一緒の軽音部の話から聞いてもいい、う
ん
う
ん
う
ん、はい、軽音部だから、美穂さんがドラム担当してて、はい、長野さんは
ギターをやってます。
ギターで同じバンドって
同じバンド、
はい、
他はど何人組なんですか、
う
ん、
もう1人ベースボーカルで1人がいて3人で活動をしています。
うん、結成のきっかけは1年生の時
、はい、1年生の時に、
もともと、
ボーカルの子が入っていたんですけど、うん、その子が タイミングが遅かったみたいで、うん、1人でまだあのグループに入れていなかったそうで、うんうん、で私がその興味を持ってその軽音楽部に興味を持って、うん、で入るねってなったんですけど、もう1人いないとグループができないみたいで、はいはいはい、長野さんも興味を持ってくれて、うん、それで結成
やってみようか、
はい、
うーん素敵。
グループ名は決まってるんですか？
クレマチスの法則っていうグループ名です。
はい、はい、
何
クレマチスの法則って どんな法則ですか？
クレマチスは花の名前で、
うん、花の名前、
うん、私が羊文学っていうバンドが好きなんですよ。それでなんかなんとか文学とかかっこいいよねみたいな話になって、それでじゃあ法則はどうってなってで、うんうんうん、でじゃあその前につけるとしたらじゃあ花の名前にしようってなったので、うん、あの花言葉を調べていくとその精神の美っていうかっこいい花言葉で、それがクレマチスっていう花の名前だったので、うん、クレマチス。
すごいクレマチスの
法則、ね、意味も聞くとまたね、
確かにね
いいですね。
そう言われてみたら編成も羊文学も3人だもんね。だってね、
はい、
そうだね。
どんな曲普段やってるんですか？
今練習しているのは、うん、マリーゴールドです。あいみょんさんの。
あいみょん、うん、
これも花の名前です。
確かに
花の名前シリーズで
山陽女学園で花似合うもの
ねえ、
うん、
ねえ、うん、素敵よすごく
ありがとうございます、
それが軽音楽部なわけですね、うんうんうん、で、放送同好会っていうのもあるって、はい、これ同好会なんだ。
あ、同好会です。
でやってることは放送部的なことをやってるんです。
放送部
放送などんなことをしてるんですか？放送同好会
学校行事とか、うん、そのオープンスクールとかの機材とかもちょっとやらせてもらったり、
うん、喋る側じゃないの？
喋る側だったりその、うん、機材側だったりいろんなことやってます。
裏側のああいうこうなんかつまみ触ってみたいな、
うん、そういう感じのも、
なんか放送部もね、なんか面白い企画してるんですよね、はい、
どんな企画？
その三女の中からスターを発掘しようっていうコーナーで、
うん、
個人でも部活でも誰でも参加ができるそのイベントをやってます。
スターを発掘しよう、
うんうん、
だからもう歌がうまいとかやりたいなと思った人はもう誰でもできるんで、
うん、え、三女の人しかダメ
なの今三田さんに立候補するような勢いでしたから
出た方がいいのかなとか。三女の人
ですよね。
三女の人です。
よかった確認し
とい
て。
得意なこともないから早口言葉くらい、でもそうやって学校内のじゃあスターを作ろうみたいな企画なんだね、はい、うんうん、応募とかちょっとずつ来てる感じ、
まあ、昨日で今日はその管弦楽部の人たちが、うん、その演奏をしてくださいました。
へえ、いいですね、
はい、
それってその管弦楽部の人が演奏するのみんなで来ておーみたいな感じで、うん、学校内でいろんな活動してる人はじゃどんどん紹介していくみたいな感じなんだ。
紹介ですかね、
うん、まあそうなん
だろう、まあね、頑張ってる人をちょっとピックアップして
ピックアップして、
ね、
いいね。
本当ね、独自の企画がいろいろあって部活それぞれ盛り上がりがあって、うん、あ、チャイムなっちゃった。7月にオープンスクールがあるんですよね、
はい
はい、
あ、そうなんですね。
そんなね、学生の皆さんの過ごし方を知っていただく機会があって、うん、7月6日の土曜日が高等部のオープンスクールで、7月20日の土曜日が中等部のオープンスクールが。
なるほど、じゃあここに行けばより詳しく分かったりするわけですね、
うん、そうなんです、
はい、そうかそうか。いや、ちょっともう話があれですね。
そう、
ごめんなさいね、本当にね、
楽しみにしまだまだ聞けたんだけど、はい、ギュッとね、
はい、
聞いてまいりました。
いや、ということで山陽女学園の、高等部お二人にお話を伺いました。ありがとうございます。楽しんでくれましたかね？
はい、
楽しかったですか、はい、よかった、今日のテーマについて皆さん学べましたかね、
うん、
はい、それでは美穂さん、長野さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
初学ラジオをお届けしているのはレオナアニマ、こちらは長野さんのリクエストで、あ、かかって私たちが聞く、
うん、喜んでましたね。
スタジオから飛び出していきましたが、いい話いっぱい聞きましたね、
うん、楽しかった。
はい、それでは初学ラジオ、続いて後半戦に入りたいと思います。さあ、後半戦どんなお話が聞けるんでしょうかね、うん、盛り上がっていきたいと思います、はい、続いて登場するのは広島県立佐伯高等学校からこのお二人です。では自己紹介をお願いします。
はい、佐伯高校3年の山根彩です。
佐伯高校3年の浜本浩輝です。
よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
さあ、2人はねまた同じ感じでね服とね、
うん、制服だから
もうこのボケやめたいな本当によろしくお願いします。
お願いします。
さあ、ラジオを超えて出るのも初めて。
初めてですね。
初めて
です、うん、どんな感じですか。ドキドキする、うん、
ずっともう心臓が、うん、バクバクです。
あ、よかった、止まってなくて。
いや、動いて
る。あ、そっち。見ててよかった、嬉しい。いやいや、ここからちょっと2人がね、佐伯高校についてのお話いろいろと聞いていこうかなと思います、うん、じゃあまずはこのコーナーからいきましょう。
初学3つの質問。
初学から投げかけた3つの質問に答えてもらいます。第1問。
面白いと思う授業は。
応用国語。
数学 C。
第2問。
佐伯高校のここが好き。
図書室、階段。
豊かな自然に包まれているところ。
第3問。
学校以外で夢中になっていることは。
推し活。
バドミントン。
終了。
はい、
簡潔にバシッと答えていただきました、うん、さあ3つの質問をじゃあ振り返っていきたいと思います。
はい。
面白いと思う授業。
はい、山根さん、応用国語。
はい、
なんかね、さっきのあの三女のね、うん、長野さんが現代の国語っていう
言ってましたが、
国語っていろいろ分類があるんです
か。そんな分かれてるんですか、
う
ん、
はい、応用国語は基本的に受験対策の小論文とか、うん、そういうのをやったりする。
あー、そういうことなんだ。
小論文ってすごい難しかったイメージだけど、面白い。
面白いです。
いいよ、そうか、てか俺国語にいろいろあるってこと自体ってショックなんだ。
ショックなんだ。ショックだね。驚きを超えてショック。
国語は国語でしょって思ってたけど、いろいろあるだねって。
いい、違います違います、いろいろあるみたいですね、
そして浜本さん、数学の C。
はい、
C が大事なんですか。
C が大事です、
ね、C はどんなことでしたっけ。
どんなことでした
。 C はベクトルとか。
おお、ね、なんか結構あれですよ、簡単な言葉で言うと難しい、う
ん、簡単な言葉で言うと難しい。
そうそう、難しい、
難しい、難しいですよ。
難しいです。
だから面白い。
いや、もう先生が面白いおかげで好きになってる。
ああ、やっぱそのパターンだ。ー、山根さんもそう。
そうです。
応用国語が好きなのは先生の面白い。
あ、そうなんだ。
どんな面白いさなんですか、数学 C を教えてくれる先生は。
なんか中学時代の恋のキューピッドをした時の話とか。
恋のベクトル。
そのベクトルなの。
それは面白いわ、はい、うん、あ、いいですね、うん、応用国語の先生どんな先生。
イルカが好きで、うん、イルカってなんか仲間意識が高いから、それをイルカハートって呼んでて、みんなもイルカハート持って頑張ってこうみたいな。
イルカハートね。
いいですね。
そこは国語じゃないんだね。英語なんだね、そこは。
本当ね、
うん、はあ、いや、いいですね。やっぱ先生の影響大きいね、授業は。そうだよね、そんな佐伯高校、ここが好きを聞いたところ、
はい、
山根さん、図書室と階段、
はい、
うん、1個ずつ聞いていきますか、
はい、図書室、
図書室は
静かだし人があんまりいないから、うん、普通になんかいいなって。
どんな利用の仕方するんですか。
まあ、本借りたりと か、うん、なんか図書室の司書の先生に話しに行ったりとか、
うんうんうん、
そんな感じです。
当たり前じゃないですか。図書室は本を借りてるのに、何で聞いてるんですか。
静かって言ったか、勉強とかするのかな。
お茶とかしに行くわけじゃないですか。
カフェじゃないのね。
カフェじゃない、
じゃない、うん、
図書室ですか。
あ、失礼しました。
あ、勉強するとかもあるか。
そうそうそうそう、
ね、
うん、
でもう一個が階段っていう、う
ん、気になった。階段、
怖い話でしょこれ。
違うの。その階段じゃない。
あ、普通のあの、うん、登る階段、
段差のある階段、
階段、
うんう
ん、どんなところ。
なんか佐伯高校は渡り廊下とか、普通の渡り廊下はなんか外の景色が見えたりするんで、うん、結構その階段登ったり降りたりするときは好きだなっていう。
あー、なるほどね。あのね、うん、坂にこう登っていく途中に佐伯高校ってあるから、うんうんうん、階段のとこがパッと見ると向こうの景色がドーンって山が見える。
そうです。
そこがいいってことだよね。
あ、
いや、 足腰鍛えるのが好きなのかと思って。
トレーニングが好き。
おじさんはとにかく階段使えってすぐ言われるからね。
健康のためにね。
健康のためにって、で浜本君も豊かな自然に包まれているところが好きだと。
はい。
自然はやっぱあれですか、いいですか。
大切です。
大切だよね。
大好きです。
大好き。何、生き物系と植物系とどっちも好き。
どっちかというと植物系です。
どっちかというと植物系。最高校の前結構いろいろ植物ありそうだもんね。
はい。
ああいうのこう 見たりとかするのも好き。
好きです。
あ、いい。
じゃあ結構詳しかったりするんですか、お花とか草花。
詳しくはないです。
あ、まあ、見て好きだなとか癒されるなっていう感じ。
はい。
でもそのさ、学校の周りに入って例えば、ね、咲いてる花とかは名前とか分かったりするんですか。
少しだけ分かります。金木犀とか、あったりとか分かります。
ね、そう、多分ね、詳しくないって思ってるけど、その環境にいたら詳しくないって思ってるだけで、外出たら実は詳しいみたいなことよくありそうだもんね。
あると思います。
関高校行ってる子はそういうのいっぱいありそうじゃない。なんか、
当たり前にね、見てることが都会の学校の子からするとすごい珍しいことだったり ね
するんじゃないかなって思ったりもしますよね。
うん。
で、学校以外で夢中になっていることは、はい、ということで、推し活と。
推し活、はい、何をしてるんだろう。
山根さん、何ですか、はい、何推しですか。
あ、もう近畿なにわ男子嵐です。
あ、
いいですね。
あれですね、アイドル、
はい、アイドルオタクです。
でもなんか年代幅広いですよね。
幅広く、
だって近畿ってね、結構ね、お二人の世代とはちょっと違う。
どっちかっていうと東園さん。
私、何がきっかけとか、何なんですか。何なんですか。
なんかもともとなんかお姉ちゃんが嵐好きで、それきっかけでなんかいろんなグループ見て、なんか自分的に好きだなと思ったのがこの3つのグループっていう感じ
です。
あれなんじゃないですか、結構その今の高校生だと本流じゃないですよね。
本流じゃないです。
多分、あんまり周りにそのいないくない。
言えないです。
本当そうなの。
渋いねって感じだよね、多分ね。でもいいんじゃないですか。近畿なにわ男子嵐。
私嵐ずっと押してて、昨日も DVD 見てました。
楽しい。
楽しい。
そういう時間ね、最高ですね。
俺たちバドミントンの話しようぜ。
ミッタさんバドミントンに行けるんですか。
バドミントン部だったよ俺、ちょっとだけ。
本当、
昔ですけどね、高校生の頃ですけど。浜本くんはバドミントン、
はい、
これ部活に入ってるとかじゃなくて。
いや、部活ではないですよ。
ないんだ、はい、けどバドミントンをやってる。
やってます。
その学校で。
いや、地域のなんかサークルみたいな感じで。
お、
こう普通にやってるわけですよね。バドミントン楽しいですよね。
はい、楽しいです。
結構ハードですよね。
はい、
思ったよりね。
疲れます。
長いんですか、バドミントンして。
あ、そうですね、小学校から。
あ、じゃあ全然俺なんかやるのレベルが違うね。
バドミントンやろうぜって感じじゃないです ね。
全然違うね。もうそんなもう絶対もうすぐシュッとしちゃうみたいな感じで。
そう
シャトルがボーンってなる感じで。
そう、
バドミントンか。スポーツは学校ではしてないんですか。
あ、学校で部活授業とか。
授業はやってるけど、
はい、
部活でスポーツとか2人してないんですか。
あ、部活で女子野球部で今野球やってます。
あら、
お、女子野球部。
最近高校の女子野球部はもうね、花形ですから、
ね
え。
その野球をするために最近高校に。
そうです。
出身聞きました。
いや、聞いてない。
どっちら出
身。広島です。
あ、広島だけど最近地域ではないです。
あ、そうか。
そ
うなんだ。ね、浜本くんも、は広島だけど最近高校こう近くではないんだよね。
はい、
どちらでしたっけ。
大竹市。
そう、 大竹市。
通いですか。
はい、
通い。山根さんは
下宿です。
下宿で。
じゃあ初開地の思い出とかも場所聞いてみましょう。
あ、そうですね、
最近のでももちろんいいですけど、浜本くんサンチェリーの公演と書いてましたが、はい、サンチェリーでどんな思い出があるんですか。
なんか昔よくお兄ちゃんの空手の試合を見に行った時に、なんか暇でそこで遊んでいたのが すごく楽しかったです、
ね、こうなんか網やみのやつとか登ったりとかしてってこと。
そうです、そうです。
あの奥にある長い滑り台とかも やりました。
あ、やりました。
あれお尻が痛くなるんですね。
お尻痛くなったよね。
ダンボール引くんですよねあれね。
最近ピカピカになってますからね、は
い、あ、変わったんですか。
ちょっと綺麗になってるよ。
へー、そうなんだ。
ヤバレさんどうですか、廿日市というか佐伯高校あたりで思い出の場所とか風景とかあります。
思い出、遠足で行った宮島とかですかね。
あ、宮島はやっぱインパクト大きいよね。
大きいですね。
廿日市に宮島があることはやっぱすごいことだよね。
本当世界遺産ですかね。
そうなんだ、世界中からあの宮島見るために長い時間かけて来てんだよ。電車で行っちゃうんだから、チャリで行けるんだから。
そうそうそうそう、
なんなら
なんか感覚がねちょっと分かんなくなってき
ます
ね。
そうそう、たまにこうやって話をして、あ、大事な宮島だって思わないよね、本当にね、ありがたみを感じないと。
そうそうそう。
で、ね、そう、いつも質問の中に廿日市市にこんな場所欲しいみたいなのがあったら教えてって言って、
あ、高校生目線でね。
そうそう、割とね書いてくれないこともあるんですけど、ハマト君書いてくれたんですよ。
お、何ですか。
言ってもらっていいですか。
サラダ専門店ですね。
ちょっとなんか意外な。
これよくないですか。サラダ専門店が欲しい、
はい。
サラダ好き。
好きです。
あ、好きです。
あ、サラダは好きだから、ね、佐伯高校の近くで植物を取ってサラダにしてそれで詳しくなったというのそんなわけないですよ。
あ、違いますか。
サラダ専門店、サラダがメインのお店っていうのが廿日市欲しいかなと。
そうですね、
あったら行く。
サラダがあって、そのサイドメニューでお肉みたいな。
ああ、
なるほどね。
あくまでもメインはサラダだぞっていう。
まずサラダを選んで、サイドで、まあ、お肉つけたりしてもいいかなぐらいの、
ちょっと主役として花が欲しいというか。
でもこれ繁盛しそうじゃない。
うん、ありですね。
あったら行きたいでしょ。
行きたい。
あったら行きたいですか。
行きたいですね。
ちょっとここの中で3人もいます、行きたいのは、
どのあたりにあったらいいですかね。廿日市、
廿日市の宮内、
宮内、ああめちゃめちゃリアルな感じ。いいですね。
しかもありそうです。
ありそう。結構いいとこ行った。
結構いい、さすがですね。そんなお二人とじゃあここからはテーマトークしていきましょうか。こちらのコーナー行きたいと思います。
廿日市のすすめ、テーマは ASB。
さあ、山梨さん、浜松さん、お二人がラジオの向こうのリスナーに学んでほしいのがチーム ASB です。
ASB よね、ASB、
合ってるよね、
はい、
何ですか。
ほら来た、これですよ、興味ありますよね、じゃあちょっと教えてもらいましょうかね。じゃあ山梨さんいいですか、はい。
ASB は、学校魅力化プロジェクトって言って、アトラクティブスクールビルディングの頭文字 ASBから撮ってます。
方、
アトラクティブスクールビルディング、
ビルディング、
ビルディング、
ビルディングね。アトラクティブスクールビルディング、
そうですよ、 ASB ですよ。
かっこいい。どんなことするんですか。
まあ、校長先生直属の組織で、生徒の声をもとに、自分たちが生徒の声の代わりになってこういうことやってみませんかっていうのを提案するチームです。
ほら、
す
ごくないですか。これ
じゃあ学校をより良く変えていくっていう感じですか。
そのための生徒の声をまとめてそれを上に上げるっていう、
チーム
ってことですよね。
そうです。
ね、今何人ぐらい浜松くんいるんですか。
今は9人いますね。
9人、うん、いる。
9
人でみんな3年生なの。
いや、2年生が7人ぐらいと、あ、違います、5人です、
と
1年生が2人、
2人、うん、
3年生はもうこの2人です。
あ、3年生2人なんだ。
でも各学年でいるんだね、
はい、そうです。
はい、それは学年でどれぐらいの頻度で活動してるんですか。結構まめにやってる感じなの。
最近はそれこそ今週の水曜日に生徒総会があったんで、それの集まりで結構今週は頻繁に昼休憩に集まって話し合いしてって感じでした。
チーム ASB だから生徒総会で意見を出したってことだよね。ちなみにその時どんな意見出したんですか。
は、制服、夏の、制服でどうやったらもっと過ごしやすくなるかっていうので、通学時とか校内体操服でもいいんじゃないかとかっていう提案をさせてもらいました。
校則の中のそういうなんか疑問点みたいなものとかを各学年の中でいろいろ話を聞いてきて、それをまとめて上に出す、
うん、そうです。
その上に出したものっていうのはなんかこういつか正式に回答が返ってくるんですか？
そうですね、一応今回やったやつが、今後職員会議のもと、生徒の中では一応これがいいっていう結果が出たから、その結果をもとに職員会議にかけて先生たちの間で OK が出たら、そこからじゃあやってみようみたいな感じです。
これですよ。
いやーすごい、こういうのってありそうでなかったですよね。
すごい、やっぱこれさ、このチームがあることによってここに言えばいいっていうのが分かりやすいよね。だから例えばさ、生徒会とかがある意味その役割を担うんだと思うんだけど、生徒会は結局生徒会としてのやらなきゃいけないことがいっぱいあるわけじゃない、その中の一個なんだけど、これは改革のためのチームだから、ここに言えば改革にそのダイレクトに行くって分かると声かけやすくなるかなって気がするんですよね。しかも校長直属ですから。
あ、そうそうそうすごいですよねこれがね、
このガキぶりがなかなかしてる、今年度から始まったということなんですが、2人はなんでこのチーム ASB に参加しようと思ったんですか？
自分はもともと生徒会入ってて、でも生徒会ももう3年なんでもうすぐ終わるんで、まあ、せっかくなら自分がこう生徒会でやってきたことをなんかこうつなげてできるんだったら継続していきたいなって思って ASB に入りました。
山根さんしっかりしてるもん ね、 なんかね、浜本君はどうでしょう？
やっぱ今ちょっと人付き合いが苦手だから、それを変えたいなという思いで入りました。
でももう今ラジオ出れてますから ね、 ねこれが ASB 効果ですよ。
あ、これが
これが世で言う ASB 効果ですよ
世で言う
実際に参加してみてどうですか？
ちょっと変わった感じはしますね、
自分の中で、やっぱね、一つのことを決めるって言ってみんなで話してたらどうしてもねディスカッションになったりするだろうし、伝えていかないとやっぱ分からないことってあるから、やっぱ関わることがやっぱ大事だったりするもんね。だからコミュニケーションのためにはすごくいいんじゃないかなと思いますよ。
確かに、なんか学校ってもう決められたものが絶対的なルールだ、変わらないものだっていう頭がどっかにあったけど、なんかみんなの意見をまとめてそれをちゃんとした理由とね、思いを込めてこう届けられる、そして実際に変わることもあるってなると、なんか学校がより楽しくなりそうですね。
いや絶対そうだと思いますし ね、これだからね、2人は3年生だからさ、この先がね次卒業になるから、なんとかその間に結果を見せてほしいよね。
そうですね、
卒業した後で なりましたって言われてもいやいやいやって感じするもん ね、
その今回の夏服の件なんかもう夏だから ね、 ね、はい、近々ね、変わるといいよね。
できるだけ早くやってほしい、
ね、早急に
、いや面白いですけど、じゃあこれで一旦総会が終わったから次は何をするとか決まってないんですか？
次はまたなんか自分たちで多分またどんなことやりたいかみたいなのをまた紙かなんかに書いて校長先生に出して、そこからまた校長先生が選んでこれ今度やってみようかみたいなとか。
なるほどね、そういう感じ、校長先生にも直で渡す、
直で渡します
感じなんだ。ちなみに他の学年とかの子も含めてどんな意見が今出てたりするんです、
例えばなんかテレビ番組読んでバラエティとかのテレビ番組出たいとか、なんか学校で花火やってみたいとか。
おいいね、どっちも面白そう、ね、
面白そう、
頭の中でぼんやり思ってるけど言葉にしないやつだよね、でも言ったら案外できるかもしれないやつだよ ね、
はあ、いいな。
いや、どうですか浜本君、なんかこうやりたいこととかあります、学校で？
そうですね、なんか学校の昼休憩とかに放送で音楽流したり、で、そうですね、音楽聴きながらご飯食べたい。
今はそれはやってないんです、佐伯高校は。
やってないです。
あ、やりたいねそれはね、行く流しに。あ、そういうことじゃないんです
、学生が
すぐ食い込もうとするからよくないね、出しゃばるだと。
いやいやいや、でもあの選曲とかねいい感じで DJ してくれます
DJ するのにね、King&Prince しか書けないかもしれないけど、
キンプリの、ね、イベント DJ してすごいです、ね、
いやとんでもない、そんなのはいいんですけど。
いい？
あ、でも面白いよね。じゃあ、 ね、ここでちょっとせっかくだからそのいろいろこう質問のね話が出たんですけど、うん、はい、なんかこう2人はこの先どういう風にこうなっていきたいのかみたいなのもちょっと聞きたいかなと思うんですけど、うんうんうんうん、将来の夢みたいなものって教えてもらってもいいですか。
はい、私女優になりたいです。
うん、素敵。来
ましたよ。
あれですか、舞台女優とか、 なんか映画とかドラマ。
映画ドラマの方。
映画ドラマの方の、昔から思ってる夢なん
です
か。
そうですね。
憧れの女優さんとかいるんですか。
憧れ女優さんじゃなくて俳優さんです。
うん、
神木隆之介さんに憧れて。
本格ですね。
ねえ、
もう神木隆之介さんといえばもうね、うん、もう上がりと言われてるぐらいの全ての役をやったんじゃないかっていう、
ね、
素晴らしいよね、うん、そうですよ、そこを目指してる、
う
ん、
そうです、ね、
なんか勉強とかしてるんです。
は、今からやっていこうかなみたいな感じです。
あ、そうね、でもね、あんまり早くやればいいっていうものもないからね、うん、
どうしたらなれるんですか女優さんって。
いや俺に聞くんです
よ俳優さんみたいな感じ。
いやいやいや別に俺芸能プロダクションとかの人間じゃないんで分かんないですけど
でもどこにチャンスがあるか分かんないですよね、こういうお仕事ってね。
あ、チャンスがあるか分からないと思うし、うん、あとやっぱ思うのは、うーんと地域性みたいなものはどっち性も結構大事かなと思う。
地域性
だけどね、うん、その何をするにしても広島でとか佐伯高校でとかっていうものは僕は絶対プラスになると思うので、うんうんうん、そのね、背景がやっぱバレる時代じゃないですか、うん、基本的には、うん、バレるか絶対バラさないかどっちかじゃないですか、うん、アドみたいにもう隠し通すパターンもあれば、うん、もう全てもう何かあったら全部検索されちゃってっていう時代だからこそ、自分が今まで生きてきたものに誇りを持っておくことってすごい大事だと思うんですよ。佐伯高校に行って女子野球やってましたっていうのが絶対この後プラスになると思うので、うん、その時に私は こんなことやったんですよっていうのがちゃんと言葉でできるなといった方がいいと、
うん、
その俳優さんになりたいっていう思いはすごく大事だし、俳優さんってでも結局人間なので、いろんな僕も俳優さんとかお会いして話をするけど、やっぱみんなね面白い人間力があって、だからそれがないとその役をつかめないんだと思うんですよ。なので人間を磨くっていう、そのためには自分が今どこに立ってるかっていうのをしっかり知っておくっていうのはすごい大事だし、廿日市に今住んで生活してて佐伯高校に通ってるその今の自分が何ができてて何ができてないのかみたいなことをちゃんと知っておくのが大事かもしれない。もう大丈夫ですか、
うん、
なんか積極臭くないですか。
いやいやいい話
あ、ほ
んと、だから今頑張ってることが絶対つながるよ、今やっとること
も、ね、そう
だと思う、大事にね、
うんうん、今3年生だから特にね、
うん、いろいろ迷う時だけど ね、
ちょっと浜本さんも聞いてみましょうか、うん、将来の夢ありますか。
作家です。
あら、
来た、
本書く。
はい、
いいな、なんかちょっと今後2人のコラボとかも見れそうじゃないですか
早いね
作家でこう、
作家さんどんなのか書きたいとかの具体的なあれもあるんですか。
そうですね、もうファンタジーですね。
ファンタジー、
すごい違う舞台の作品をいろいろ書きたい。
へー、おー、異世界系なやつだ、
はい。今もこう書いたりするんですか。
今は全然書いてないですけど、大学とか行ったら、
うん、
休み時間とか、うん、書きたいです。
おー、いいね、いいですね。まあちょっとずつなんかアイデアだけでもメモっとくのはいいかもしれないね。頭の中でこんなのいいかなとか、うん、こんなのどうかなとか、うん、こんなの好きだなとか、うん、メモとしてちょっとずつでも本にしてなくていいからメモっとくのはすごいいいと思う。ここだけの話だよ、うん、誰にも言ったことないんだよ、
うん、
俺も作家になりたくて、
知らなかった。
で結構ねアイデアメモはいっぱいしてる、いつか自分が書くときのためにメモだけだけどね、うん、誰にも言っちゃダメだよ本当に。
もうラジオで言っちゃってますよね
恥ずかしいってあられしないけど、
アーカイブも残ります
よねそうだったでもそうだと思うんだよね、うん、でも知り合いの作家さんとか本書いてる人とかの話をしてもやっぱそういうのやってるって言ってましたみんな。だから普段からパッと思いついたものをメモしとく癖があるといつかそれが自分を助けてくれると思うっていうから、作家になりたいって思うのはもちろん大事だし、で今できることが何かあるとしたらそういうことだと思うから、 でさっきの話と一緒だけど、やっぱ自分の身の回りにある生活、佐伯高校なんて俺何回もね足を運ばせてもらって、あんな環境ないからね、あれファンタジーだからね、ある意味
もう あの世界がファンタジーなんだ。
いやそう思うよ本当に、うん、それは東京の例えば人からするとあの世界はファンタジーなんだよ、うん、って思ったら、うん、それをリアルに表現できるのはやっぱ体験した2人なんだよ。で俺たちはたまに行くだけど、あそこで通い続けた人たちにしかないリアルがあって、そのリアルを異世界に持っていくと多分誰も見たことがないような異世界が描けると思うんだよ、うん、それは浜本くんにしか見えてない景色なんで、うんうん、そういうのを作ってほしいね。あ、うん、でそれを佐伯高校の本だとしてまた廿日市が売り出すみたいな、応援するみたいな、こういうこう循環ができると、うん、クリエイティブっていう結局東京とか都会に行かなきゃいけないものじゃないと思うので、地域にいながら地元にいながらでもいろんなものをクリエイティブする感覚とセンスがあれば全然できるんだよ、うん、足らない部分はネットで持ってくればいいんだから、うんうんうん、でも体験はやっぱその場に行かないとできないので、
そうですね、
廿日市市でしか生まれないクリエイティブを俳優と作家でやってもらえたら、うんうん、応援したいね。
あ、楽しみ、
楽しみですね。でもチーム ASB をやってる2人ですから、うん、こうやっぱ動かしていく力がきっとあると思うんだね、
うんうんうん、企画力とかね、
ね、
うん、
はい、
あ、チーム
の音、そんなこんなあっという間に時間が経っちゃいましたが、はい、お二人ラジオ出てどうでした、楽しかったですか。
楽しかったです。
楽しかったです。
喋りすぎたかもしれない。
いえ、すごいいい話が聞けましたよ、さん。
今日のテーマ ASB についてラジオの向こうの皆さんも学んでいただけましたかね、うん、あなたの会社でも ASB ぜひ作ってくださいいいですね、社長直属のね、うんうん、ということで佐伯高校の山根さん、そして浜本さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、米津玄師キックバックお届けしていますが、初学ラジオこのあたりでお別れです、再放送のアナウンスお願いします。
はい、再放送は明日土曜日お昼3時から FM 廿日市で行われます。また過去の放送はですね、 FM 廿日市ホームページのアーカイブのページから聞くことができるので何度でも聞いてみてください。
はい、そして次回の初学ラジオは6月28日金曜日の夜7時からとなっています。はい、誰が出るのかは聞いてみてのお楽しみ、ぜひ聞いてください。ということでこのあたりでそろそろお別れです。パーソナリティは木村道太と
東園恵美でした。
初学ラジオ